誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第169回となります。今回は、死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより5台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は？
トラジ。
あ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、あと。例とかじゃないんですが、昨日怖い夢を見ました。それはもう人間の憎悪とか妬みとか、とにかくマイナスのドロドロした感情を煮詰めて濃くしたような雰囲気の夢でした。私はそんな中で、ものすごく追い詰められていて、もう誰かに殺されるか、もしくは自分で死を選ぶしかないような状態でした。ついに私は、 和食の板前さんが使うような大きな包丁を自分のお腹に突き立てようとしたのですが、その時気づいたんです。あ、これ夢やんか。目が覚めればいつもの自分の部屋、いつもの朝だと、私はほっとして包丁を下ろそうとしました。すると誰かに強く右手首をつかまれ、耳元でささやかれたんです。目が覚めたって逃げられへんよ。次の瞬間、自分の悲鳴で目が覚めたのですが、あまりにもその夢が苦痛だったのでしょうか、私は自分で全身をかきむしっていて、たくさんのひっかき傷ができていました。そして右手首には、強く握られた手形が。自分の左手で握っても絶対につかないような、ちょうど後ろから右手で握られたような跡でした。今のところ普通に過ごしていますが、すごく気持ちが悪いです。次、奇妙な夢。奇妙な夢ということで、怖いとは少し違うが、子供の頃から見る夢がある。なぜか怪獣、大概ゴモラに追われてあちこちを逃げ回る。それこそ必死で見知らぬ街を逃げ惑うんだが、最後は毎回踏みつぶされて目が覚める。この夢を見ると、数日以内に目で見た見知らぬ場所へ初めて行くことになる。小さい頃は旅行や遠出の前、大人になってからは出張なんかの前にこの夢を必ず見る。国内限定かと思っていたら、海外旅行前にもこの夢を見て、その後旅行先で同じ景色を見たんで、ただの夢じゃないんじゃないかと思ってる。もう一つあって、場所はどこかわからない場所で、ブランコを立ちこぎしている。だんだんスピードが上がるんだが、足元に目をやると、ブランコの座席がギロチンの刃になっている。そして、毎回足を滑らせてブランコから落ち、すねを切断されて目を覚ます。よく階段から落ちる夢を見てびっくりとして目が覚めるというが、あれの物騒なやつだと思ってもらうと想像しやすい。ただしょっちゅう見るし、私は膝に怪我を抱えて足が不自由。日常生活に不満はないつもりだが、その辺の心理の投影なのかなと思ってる。踏みつぶされた夢や足を蹴られる夢で目覚めるときに毎回舌打ちが聞こえなければ、ただの奇妙な夢の話。次、小指の傷。最近、左手の小指に知らない傷ができてることが多い。痛みはなくて、ふと気がつくと血が出ていたり、かさぶたになっていたり。関係ないかもしれないけれど、左手の小指には中学の時の突き指以来、ずっとあざがついたまま治らない。もう15年以上前の突き指であざが残ってるって。そんなことを踏まえて、今朝目覚める直前に夢を見た。昔アニメとか映画で見た電気椅子のようなものに固定されている俺。なぜかとっさに、うわ、まただと思った。やれて付近に違和感を感じてそこを見ると、10センチくらいの大きさのモンチッチ、猿のぬいぐるみとミッキーマウスのぬいぐるみが、錆びた安全カミソリを持ってブツブツと小声で相談している。声はドスの効いた濁声で、無表情に笑ったまま固まった顔との対比が怖かった。俺が固定されたまま見ている前で、今日はどこまで消えるかなぁとつぶやきながら、モンチッチがカミソリで俺の小指をドレドレ切り始めた。あまりの激痛に、うわうわあっと身をよじるが握られない。骨に達したのか、ドレドレ言う音が ゴリゴリという音に変わったところで目が覚めた。指の痛みはなかったが、弓よりは随分浅いものの、左手小指にすでに治りかけのまっすぐな傷ができていた。モンティッチとミッキーマウスは娘の枕元に転がっているし、錆びたカミソリはするためにテープでぐるぐる巻きにして玄関脇に置いてある。単なる気にしすぎの夢なのか、俺の小指の傷は毎回こいつらのせいでついていたのか。見る人にとっては夢かよ。で終わりの話かもしれないが、未だに思い出すと心臓がバクバクするほど恐ろしい朝だった。次、魚の夢。俺はばあちゃん子で、いつもばあちゃんと寝ていたんだが、怖い夢を見て起きたことがあった。多分5歳くらい。夢の内容は、ボロボロの廃屋みたいなのが3軒くらいあって、その手前に堀があり、そこに信じられないくらいでかい魚が泳いでるというもの。最初は笑って眺めてくれたばあちゃんだったが、魚と言った途端に顔色が変わった。そして夜中なのにどこかに電話をかけている。両親も起きてきて出かける準備をしている。俺も眠いながら着替えさせられ、父ちゃんの運転する車で出かけた。着いた先はひいばあちゃん、ばあちゃんの実家だった。ばあちゃんが呼び鈴を押すと、親戚が出てきて、魚でわかったから来た、とか言ってた。ひいばあちゃんの部屋に行くと、ひいばあちゃんが亡くなっていた。目も口もカッと開いて、ああ、死んでるんだな、と直感的にわかった。ひいばあちゃんの家は、亡くなったひいばあちゃんと、その親戚のおばさんの二人暮らしだったから、うちの両親やばあちゃんが、いろいろと葬式の手配をした。ばあちゃんが教えてくれた。オラが魚の夢を見ると、必ず親戚が死ぬんだ。でも今回は見なかった。でもお前が代わりに魚を見た。だからどうしろということはなく、俺もなんとなく、そうか、そういうものなのか、と思った。ばあちゃんと別に寝るようになってからは、ばあちゃんは単独で魚の夢を見ていたようだ。俺も遠くの大学に進学して、実家を出てしまった。久しぶりに親が電話をよこして、ばあちゃんの様子が変だから帰ってこい、と言う。入院でもしたのか、と言うと、そういうわけではない。ボケたわけでもない。という。でも気になるので帰省した。ばあちゃんの部屋は、もぬけの殻だった。大切にしていた着物も、趣味の書道道具も、何もなく、ただ布団しかなかった。親によると、急に片付け始めて、タンスなんかも、全部庭で燃やしてしまったという。ばあちゃん、何かあったのか？孫になら話してくれるかと聞いてみた。ばあちゃんは言った。魚を見た。でもあれは本当は魚では願った。堀でもね、壊れた家でもね。そしてばあちゃんは黙ってしまった。ばあちゃんはその日の夜、心不全で亡くなった。そしてその晩、俺は単独で魚の夢を見た。廃屋には前はわからなかったが、たくさんの人がいて苦しんでいるようだった。堀は堀というより深い溝で、赤いような緑のような嫌な色の液体で出されていた。魚の背びれが見える。大きい魚が浮き上がってくる。人の顔ほどもある鱗が見える。 いや、あれは人の顔だ。魚が稲荷を立てて跳ねた。魚は魚ではなく、死人が魚の形に集まったものだった。ばあちゃんやひいばあちゃんの顔があったかはわからない。でもなぜか、俺も死んだらあの魚になるんだな、と思った。俺も身辺整理を始めようかと思う。次、夢の風景。子供の頃の体験を一つ。俺は小学生の頃、よく怖い夢を見ていたんだけど、小さい頃、寝る前に親父が怖い話をよくしてくれた影響もあったのかもしれない。そんな夢の中で、とりわけ恐ろしく、今でもはっきりと覚えている夢がある。夢の始まりはいつも決まっている。季節は夏で、時間帯はおそらく夜中の23時くらいだと思う。夢の中の俺は寝るために部屋の雨戸を全部閉めるんだけど、この雨戸を閉めるという作業が俺は大嫌いだった。雨戸を閉めるためには窓ガラスと網戸を片側に全部寄せて雨戸を引っ張り出す必要がある。そのため外の闇と対峙しなくてはならず、闇の中で何者かがこちらをじっと伺っている気がして俺はとても怖かった。俺の部屋には窓が2つあった。庭に面した南向きの大きな窓と西向きの小窓。南向きの窓はまだ良かったんだけど、西向きの窓の雨戸を閉めるのが何より嫌だった。西向きの窓を開けると、手を伸ばせば届くくらいの距離にブロック塀があるんだけど、その向こう側には雑木林が広がっていて、真っ暗な雑木林の中で何者かがこちらをじっと伺っているようで怖かった。で、夢の話に戻るけど、夢の中でもやっぱりこの西向きの小窓の雨戸を閉めるとき、俺は怖がっていた。そして、この西向きの小窓の雨戸を閉めるとき、いつもそれは起きた。俺は雨戸を閉めるため、片側に窓ガラスと網戸を全部寄せて、雨戸を引っ張り出そうとする。そのとき、雑木林の暗闇の中に、何者かの気配を感じる。恐怖で鳥肌が立つ。俺は恐る恐る雑木林の方に目を向ける。暗闇の中にはっきりと見える人影。その正体はスーツ姿の三頭身くらいの小柄なおじさん。そのおじさんがじっとこっちを見ている。そして目が合った瞬間、そのおじさんが、なぜかもう、目の前のブロック塀のところまで迫っている。俺は恐怖で、速攻で雨戸を閉めようとする。しかし、閉めきれなかった雨戸の隙間から、ものすごい勢いでおじさんの腕が部屋の中に飛び込んできて、俺の胸ぐらを捕まえようとする。俺は恐怖で叫び声を上げようとするが、声が出ない。そしていつもここでシーンが変わる。気がつくと俺は片側2車線くらいの広い砂利道の真ん中に立っているんだ。道の両側には森が広がっていて、季節が夏なのかセミの声が聞こえる。俺以外には誰もいない。道はずっと向こうまで続いている。俺は道の真ん中を歩き始めるところで、夢の記憶は終わる。ここまでが、子供の頃頻繁に見ていた夢の中でも、一番怖かった夢の話なんだが、これだけだと、単に子供の頃に見た怖い夢というだけで終わってしまう。しかしこの後、俺は一生忘れることのできない恐怖の体験をすることになる。今度は、俺の小学校5、6年生くらいの 実生活のお話。季節は夏で、ちょうど夏休み。夏休みは、毎日近所の友達と遊んでいた。今は、うちの周りは多くの人が引っ越してきて、住宅ばかりになったけど、昔はそこら中に空き地や雑木林などがあって、子供の遊び場には困らなかった。当時は、ファミコンが流行ってたけど、今と違って、外で遊ぶことの方が多かったかな。空き地でドッジボールやキックベースしたり、川や沼とかも近くにあったりしたから、釣りとかザリガニ捕まえに行ったり、あとはカブトムシやクワガタ取ったりかな。とりわけ俺も友達もカブトムシやクワガタ大好きだったので、毎日のように取りに行ったね。で、俺の住んでいた町では、クワガタやカブトムシを取るなら、絶対あそこという場所があった。そこは自衛隊の駐屯基地で、一部一般の人も通り抜けとかできるような場所だった。基地内には広い雑木林や貯水池、土砂などが積まれてできた小高い丘などがあって、エアガンとかでサバイバルしたりと、子供が遊ぶ場所としては最高だったが、その場所は学区外ということもあって、小学生から行くにはちょっと遠く、貯水池などもあるから、親からは危ないから行ってはダメと言われることも多かった。しかし、カブトムシやクワガタ取りには絶好の場所ということもあって、夏休み友達と行ってみることにした。自転車で1時間ほどのところだった。国道から脇道に入り、森の中を抜けると、いつの間にか敷地内にいた。敷地は広大で、ところどころにある立ち入り禁止区域には自衛隊の施設らしきものがあり、地面が土のところは戦車かわからないけど、ヘタペラの跡らしきものがあちこちに残っていた。誰かが作ったとみられる秘密基地のようなものもあった。エロ本もいっぱい落ちていた。俺と友達はよさぎな雑木林に入り、スズメバチに注意しながら、夢中で木を蹴っては落ちてくる虫を拾い集めた。噂通り木を蹴るとボタボタと落ちてきた。深山、のこぎり、姫路城、地域によって呼び名は異なるかも。国は2時間もするとカゴいっぱいになり、俺は友達と開けた場所に移り、持ち帰る虫の選別をして楽しんだ。選別も終わり、日も暮れかけてきたので、そろそろ帰ろうということになり、自転車を置いた空き地まで行くことにした。空き地の近くまで来たところで、ふと置いた自転車のすぐ近くに車が止まっているのが見えた。青塗りの軽トラックで、運転席には男性らしき人が座っているのが見えた。少し離れていたのでよく見えなかったが、車の中で頭を前後に揺さぶるような動作を続けていた。俺と友達は、なぜか急に怖くなった。基地内は、一般の人も通り抜けできることは知っていたし、悪いことをしていたわけでもないけど、なぜか怖かった。茂みの陰から、車の方を伺いながら、自転車を取りに行こうか迷っていた。意を決して、自転車を取りに行くことにした。鍵をすぐに解除できるように手に持って、車の後ろの方からそっと近づき、鍵を解除して、その場から逃げるように二人で走り去った。路面は砂利や水たまりなどがある整備されていない道路なので、乗り降り手で押した方が早かった。車の人は、特に追っては来なかった。それでも怖く、逃げる速度は緩めなかった。その時、後ろで友達の、待って!という声が聞こえた。走りにくい砂利道なので、足を取られて、どうやらこけたらしい。俺は振り返った。その瞬間、俺は凍りついた。 俺の目に飛び込んできた景色は夢に出てきたあの景色そのものだった。遠くまで続く広い砂利道、両側には広大な雑木林。腰を抜かしたわけではないが、恐怖で保っていた気持ちの糸がぷっつり切れてしまうという経験を初めてしたように思う。もう男の人のことなんかどうでもよかった。一刻も早くその場から離れたかった。俺と友達はなんとか無事に家まで戻ってきた。友達には夢の話はしなかった。後日、同じ学年の違うクラスの子供のお父さんが自殺したという噂が広がり、自殺場所はその自衛隊駐屯基地内だということだった。俺と友達はしばらく駐屯基地で見た男の人の話で盛り上がった。あの時見た車に乗った男の人がその子のお父さんなのかは今でもわからない。それ以来、俺も友達も怖くなってしまい、その自衛隊駐屯基地には行っていない。俺は自分に霊感などないと思っているが、子供の頃はよく金縛りにあったり、マセ目も見たりした。金縛りはしょっちゅうだった。体は動かないし、息もできない。足の親指から少しずつ動かそうとするんだけど、あと少しってところで一気に力が抜ける。まあ最後は、うわーって大声と一緒に遊び一人で飛び起きるんだけど。正夢は2回見てる。中学2年と3年の時、クラス替えがあったんだけど、夢の中で同じクラスになった人が全員同じクラスになった。ただ、今にして思えば、俺は昔少しいじめられていて、この人と同じクラスになりたいとか、なりたくないとかいう願望があった。クラス替えっていうのは、先生がいじめられっ子なのに考慮して人選するって言うから、夢の中での俺の願望と先生が考えてくれた人選がマッチしただけなんだと思ってる。金縛りも精神的ストレスから来てたもんだと思っている。ただ、あの駐屯基地で体験した恐怖だけは、今でも忘れることができない。振り返った瞬間、初めて訪れた場所が、夢に出てきた風景と全く同じだった瞬間蘇った、夢の記憶と恐怖。不思議な体験だった。今は大人になって、怖い夢も不思議な体験もないけど、やっぱり、あの駐屯基地にだけは今でも行きたくない。
どうも、大魔王のお風呂ラジオ大魔王です。この番組は大魔王がお風呂から全世界に向けて愛を込めてお送りするまったりとした番組です。聞いている方もまっタルと聞いていただければ嬉しい限り。毎週月曜日に配信中、テーマメールや朗読コーナーのお便りも待っています。大魔王のお風呂ラジオ、
いかがでしたでしょうか。さて、タルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
島は